QIC
パラキルでございます。今週のテーマはコミュニティ FM 放送についてもう一遍考えてみようという話なんですけど、まあどっかの番組でもチラチラ喋ってたんで、コミュニティ FM IBB やりゃいいじゃないですかというご意見が何通か来ておりますが、まあ、やってもいいなとは思ってるんですけど、別にやんなくてもいいなとも思ってまして、
はい、
でこれ今それを作りたいと考えてらっしゃる方も全国に、まあ、そこそこいらっしゃるんですけど、私からの提言だと思っていただいて聞いていただければと思うんですけどね。放送局の真似をするのやめましょう。放送局みたいなことをやりたいと思わないことがいいんです。わかります？ラジオ局、そのコミュニティ FM を題材にした漫画アニメとかもありますけど、あるいはなんかこうラジオ局が出てくる映画とか、
はいはい、
まあそういうドラマとかあるじゃないですか、うん、あるいはまあ実際にそのラジオ局で DJ だとかアナウンサーが喋ってるところをこうレポートしている番組であるとか、うん、ご覧になったことがあると思いますけど、あれに憧れないことです。ああいったものに出てくるもんっていうのは、一つは嘘です。漫画とかに書かれてるのは嘘です。そこにあるラジオ局は現実には一局も存在しておりません。そんなものはありません、で、あとそのドラマに出てくるものも概ね嘘です。でドキュメンタリーだとかで描かれてるのは、映ってるも映像は当然そうでしょう。そこのスタジオだとか、ディレクターとかが映ってるわけですよね、でもそれはあくまでそこの現象を切り取っただけであって、その背後関係であるとか人間関係であるとかお金の話であるとか、番組の企画がどうやって作られてるんだとか、スポンサーがどうであるかっていうのは ほぼほぼ、まあ、描かれないじゃないですか。現実ってのは大幅に違うんですよ。でそういったものを見てしまった、あるいはいや私は実は放送局で働いておりました、仕事をしておりました、でその経験を生かしてやっていきたいと思いますっていう方がいるんですけど、その経験も実は邪魔になります。なぜかというと、コミュニティ FM 放送というのはちっちゃいんですよ。大体お金がないんです、だからものすごい地味なんですよ、ということはこれお客さんも少ないんです。
もう本当近所の人、
そうなんですよ、
はい、
ところが頭の中に描いてるのは、なんか知らないけど、そのスタッフも何人もいて、で、お客さんもひっきりなしにやってくる、すごい流行ってる繁盛店のレストランみたいな感じで、そういうのをイメージしちゃうわけですよ、ところが、来る日も来る日も客が来ない、なのに出費だけはかさむ、来月支払いはできるんだろうか、心配だ、やっていけるのか不安でたまらない、でも番組を放送する時間は必ずやってくる、その時間に不安で自分は潰されそうだけども、元気な声を出さなきゃいけない、ひどい精神状態に追い込まれる、そういうものです。
それ今じゃないですか。
うちはそれをうちは今47年もやってるじゃん、うちは修行だよ、俺ほど修行してるやつはいないんだよ。だからもう俺のことを日蓮とお呼びラジオ界のもうラジオ大商人ってお呼び、本当に
フィードバックありますからね。
まあともかくね、それぐらいのものなんだけど、実はやっぱ形から入っちゃう人の方が圧倒的なんですよ、だからその憧れに向かって突き進もうとするわけですよね。でまず一つやってしまう失敗、これは主に男が失敗するんですけど、なぜかっていうと別にこれ男女差別するわけじゃないですけど、どうしたってやっぱねメカだとかそういう機材だとか技術系に強いのはどちらかというとやっぱ男が多いんですよ、女性でももちろんいますがね、いますけどやっぱ圧倒的に男っていうかおっさんですよ、で若い頃に培ったオーディオの技術であるとか、ね、いろんなものがあるんですよ、でもうねオーディオマニアなんかがね、そういうコミュニティ FM を作りたいなんて委員会に入ってきたらね、最悪ですよ。もうね、これスピーカーケーブルはね、そんな細いねやつじゃダメだよ、やっぱこの ある程度太い、これじゃないとね広域のプレゼンスが伝わらないとかっていろんなこと言うわけですよ、昔にね、今もうないですけど、私はあの若い頃っていうか今から 2,30 年前まで、はい、FM 系音楽雑誌っていうのがあったんですね、はい、で例えば FM ファンっていうやつとか、はい、FM レコパルとかね、小学館のとそういう雑誌がありました。でこれは何かっていうと、まあ、FM の番組表といろんな番組のその裏話とかのレポートもありますけど、オーディオの新商品の紹介とかも結構あったわけですよ、はい、でそこに必ず出てきたのがオーディオ評論家っていう人が出てきて、うん、はい、で今回の新商品のパイオニアから登場しました、あの超高級スピーカー、うん、1本もう 100万円近くするような、それをね、あ、聞いてみて視聴してみましたっていうやつね。でそれでこう、あのそういう視聴ルームがあって、そこでこうソファーに深く腰掛けて足を組んだ状態でこう腕を組んでジャズかなんか聞いてるわけです。ジャズとかクラシックとか。でそれでこう、その広域のプレゼンスがどうであるとか、中域がどういう風に伝わってきてとか、うん、でこれをそのスピーカーを今度テストしましょうな、スピーカーケーブルのチェックとかあって、はいはい、その4社ぐらいから高級スピーカーケーブルを、うん、持ってきましたと、うん、これの聞き比べをやりましたって書いてあって、ああ、でケーブル変えると、で同じ音源を聞くんだけどやっぱ違うと、うん、でそこに出てくるその表現力が、このやはりこの中域のこのきらめきのあるような表現力はこのケーブルならではのものだとか書いてあるわけですよ。ああ、で、私も大概耳いいんですけど、ほとんど分かりませんでしたね。で、確かに違いはなんとなく分かる時なんですよ。で、俺はそれはどうしたって思うわけ。そんなことが。
まあ、
で、大体ええ音ならええやんと思うわけ。俺はね。うん、で、ましてやラジオだぜ、うん。ラジオっていうのはご案内の通り、放送局で作った番組を送信所というところに持ってって、そこから電波で出してるわけです、はいはい、で電波で出したのをラジオで聞くんですよ、
うん、
元がいい音なのは構わないですけど、うん、所詮ちっこいラジカセとかで聞いとるわけでしょ、
だいたい落ちると
あんなね、広域のね、きらめきがとかね、中位定域の伸びが違うとかなんてね、ほぼ関係ないわけ、うん、だったら100円のケーブルでよかろうっていうのは俺の考えなんですよ。でそのところがね、マニアは憧れてるから、プロ用の機材とか、その放送局で例えば NHK に行ったらね、やっぱりね、あのミキサーはやはり花岡無線のやつを使いたいなとか、田村のやっぱりトランスそれ使いたいねとか、なことどこで勉強してきたか分かんないけど言うわけですよ、はい、俺なんか別にあのベリンガーで十分なわけですよ、私なんか、
うん、もうベリンガー大好きですよね、
俺ベリンガー大好きよ、っていうのは、その放送局で使ってるミキサーっていうのがあって、はい、1台だいたい数百万円するんです、
はい、
で県域局、はい、あのまあ大阪で言えば MBS とか ABC とかああいったところはもっとします、はい、1000万ぐらいします、はい、でコミュニティ FM はだいたい 2,300 万のやつ言ってますよね、で俺全然それ欲しいと思わないですよ、うん、2,300 万のやつは昔の FMC 使ってました。300万円の、ラジオ局で使ってるミキサーを新鍋スタジオになる前の大江のスタジオでは使ってたんですけど、
はい、
これは買って1年ぐらい経った時に見学に行ったイギリス人がいたんだけど、はい、イギリス人がスッて覗き込んで、このミキサーは、これなんだろう、サウンドクラフトとかって言って、サウンドクラフトってイギリスのメーカーなんだけど、はい、その要するに自分の国のメーカーだって言って、はい、言い始めた瞬間に、はい、バスって火吹いて、
なんかそれ
おしゃがになっちゃったのよ。
本当
だよ。で大慌てでもう本番中だったから、これミキサー外せっつって、はい、でしまってたヤマハのミキサー持ってきて、はい、ですれ替えたりして、はい、大騒動になったことあって
電圧は悪いかったん
でね、何が言いたいかっていうと、はい、業務用の機械っていうのは、はい、信頼性が高いのは事実なんですよ、
はい、
その部品一個一個にやっぱりいいものを使ってるのは事実なんです、はい、で仮にそれでも壊れた場合はサービスがすっ飛んでくるんですよ、
はいはい、
早く直さなきゃいけないから、うん、ねっ、でもそれはあくまで県域局までの話です、
うん、
扱ってる仕事が全然違うから、その取引が、はい、たかだかコミュニティ FM でミキサー1個しか入れてませんなんてところに、はい、そんな真剣にサービスなんか来ませんがね、
うん、
来たとしても1回で続くとかかもしれないですよ、うん、でだとすればそんな300万円の機械を1個入れるよりは、うん、 30万円の機械を10個買った方がいいっていうのが俺の考えなんですよ。わかります？同じようなことができる道具であれば、うん、性能がどうであるとか、大体性能なんて そんな変わんないですから。
いや、火吹いたらすぐ新しいのに取り替え
ます。そういうことです。
さらにダウンサイジングするために自分たちは DIY で高難で物買ってえのき田さんのために
いやしましょう。俺らだったら本当にそうするよで今俺たちがそうじゃない、うん、だって今あのねこれ QIC の音もね、うん、あの過去最高に聞きやすい音になってるって言われてるんですけど、過去最低の機材使ってますからね
そうですか
値段で言うと、ええ、これが今のところ一番いいんですよ。すげえ、もうすげえなズームはって思ってるんですけど、うん、だからそういうような、うん、ね、これでいいわけ、ぶっちゃけ言うと。ところがね、みっともないって言われるよ。
ああ、みっともない。
プロだと思われないって言われるんですよ。あ、ね、そう、見た目なんかどうでもいいでしょうが、ラジオ局なんて、うん、その作ってる番組がやってるよければいいんでしょ、うんうん、そうするとそんなもんに金かけずに、うん、ね、番組の中身の方に金かけりゃいいじゃないですか、うん、例えばそこで出てくる人たちが、例えば番組の資料とかいろんなものが欲しいとするならば、うん、その人に例えばなんか本を買ってあげるとか、うん、ね、そういうあの配信でその映画が見えるようにあの共有のアカウントを設定してあげるとか、うん、できるはずなんですよ。いろんなことが、うん、インプット作業の方に使えるお金が、うん、そっちに持ってった方がいいんですよ。だからさっきも言った IBB は人間ですって言ったのはそういうことって、うん、機材どうでもいいんですよ俺、うん、今あのものすごい技術革新が進んで、要は何でもスマホでできる時代になっちゃったわけですよ、うん、スマホ1個でもできるんですよ今番組なんて、
うん、
でだとすればそれでいいじゃないですか。そんなね、でっかいミキサーなんかいらないんですよ。でだからそういうのに憧れるのをまずやめましょうっていうのが、
はい、トラックとかミキサーいらないと。
そうだ、あのトラックは必要な時はいるけど、はい、別に必要じゃないならいないやろということですね。
トラックじゃなくてステップワゴンであれという話ですね。
まあまあまあ、はい、だからそのダウンサイジングはそういったところで使うのは本当にそのまんまやっていくべきだと思うんですけど、それであのいろんな、例えばね、あのミキサー1個何百万っていうの買うから、スタジオ1個しか持てませんなんていうのがあったら、うん、だったらもうちょっとさ、その部屋をもうちょっと狭い部屋を、うん、ね、2つ3つ用意してスタジオ3つぐらい用意して同時進行で別な作業ができるようにした方がいいんですよ、うん、で片っぽで CM の録音やってますとか、片っぽで録音もののなんかこうその時間じゃないと撮れませんっていうような撮り物を撮っておくとか、いろんなことできるじゃないですか、うん、はい、でそれでやってった方が放送局としてはグレード上がるんですよ、うん、ところがね、そういう考えが全然ないんですよ。だからもう言ってごらん、本当に全国のコミュニティ FM に行ったら、本当になんかね、あの普通の FM 局、県域局だとかがやってるサテライトスタジオみたいなものをやりたくてしょうがないから、うん、そういうものを並べてんですよ、うん、であと CM を送り出す、うん、そのコンピューター あのシステムなんかも高いのを入れてんですよ、うん、ええ、その
何でしょう、通りすがりの人をアピールするみたいな。い
や、そんなの別にパソコンでな、あのぶっちゃけ言うとフリーソフトでやろうともできるよ、うん、あのであのちょっとコンピューターのこと分かってるやつだったら、うん、単にあの番組が時間とともに順番で送り出されるなんて単純なあのロジックだから、そんなものはもうすぐできちまいますよ、うん、なんなら俺どっかでソフトを盗んでくるからそれでもう、まあお金なんてかけずにできるんですよ、うん、でそういったことを考えた上でやっていただければ、コミュニティ FM なんて100万あればできるよね、ぶっちゃけ。100万で1000万はもしそこに手元にあるならば、900万円を運転資金に使えばいい、うん、その方がいいですよ。みんな運転資金がショートしちゃって潰れてるんですから、
うん、
で頭が悪いんで、その第三セクターでやってますから、地元の自治体からお金が流れてきてるわけですよ、うん、ね、でそれでやってるもんだから、そうするとね、何が起きるかっていうとね、市役所とか町役場からスタッフが入ってくんですよ、
はい、
その出向とかそういうので、うん、ね、でこいつら素人のくせにいろんなことを言ってくるんで、うん、現場が混乱するんです、うん、でつまんない番組を作る要素になってくんですよ、うん、だったらそいつらから金もらわない方がいい、うん、であとなぜもらわない方がいいかというと、もしあなたの自治体にの首長が維新になった瞬間に終わりです、うん、維新は、
は
メディアを自由知りたいけど、そんなちっちゃいメディアは欲しくもないんですよ。要するにマスメディアをね、はいはい、うん、掴んでるから、地元のちっちゃいメディアなんかいらないわけですよ。うん、でそこに銭を使う、あの、財産セクターだからって言って、金を流すっていうのが無駄だという話です、うん。なので、それ切っちゃうんですよ。うん、それで、枚方だとか、あっちこっちで、FM 局が閉局しています。それはもうみんな。
そうなんですね。
はい、う
ん。
そういう理由ですよ。だから、第三セクターなんかやっちゃダメなんですよ。うん、自分たちでやるっていう、そういったことを頭に入れていただいて、ぜひ、うん、やっていただきたい。それでも辛いですよ、う
ん、あのこう宙に言葉を投げてるような状況が続くってこと
ですか。まあ、そういうことですね、うん、それもありますし、当然スポンサーだって簡単にはつかないです、
うんうん、
それはもうあの権益局と同じような体系で、はい、広告代理店をかませて、うん、それでCM 出稿してもらうみたいな、うん、そういうようなことをやってたら無理ですよ、うん、自分たちで歩いて回って、うん、銭をもらってこないと、
うん、
でただ銭を払う人たちはみんな厳しいですからね。なぜかというと、うん、日銭稼ぐのに必死になってるちっちゃなお店だとか、うん、ちっちゃな飲食店だとかの店主さんを口説かなきゃいけないんですよ。そうなるとその数千円の広告料金が数万円分のリターンというか広告効果になって返ってくるかどうかってことです、
はい、
そこまで考えるかどうかってことですよ、うんうん、だからそれがね、ヒントとしてあるのはちょいちょい出てきますけど、明石市の泉市長です、
は
あ、あの人がね、明石市ではお店 の、 あの車椅子用のスロープをね、うん、100% 市が負担して、お店の側にはもう1円も負担してもらえませんと、
はい、
でそれを作ります、うん、でそれをやることでじゃあどうなったかというと、まああっちこっちにスロープができて、
はい、
まあ、あの車椅子の方もお年寄りなんかも行きやすくなって、うんうん、そうするとみんな売り上げが上がっていったと。
ああ、そっかそっか、
ね、で結局それによって税収も上がり、うん、でスロープ作った分なんてのはもう数年で回収できるという話ですよ。でそれがそのコミュニティ FM の収益パターンの中にも必要なテーマなんですよ、
うん、
それがね、分かってるやつがね、もうね、ほぼいない。あっちこっちの僕がコミュニティ FM を行って、うん、ヒアリングとかもしましてだいぶ前ですけど、ね、もう、うん、10年以上前ですけど、もう全然分かってなくて、で単に権益局より安くやすればいいんだぐらいの、うん、それじゃダメで、あともう一個ありましたね。その熊本で、
は
あ、そのコミュニティ FM 局が熊本市でできて、今 FM798 とかなんとかって名前でやってますけど、そこが開局した時にある事件が起きたんですよ、
うん、
聞こえないっつうんですよ。
あら、
電波が弱いんで入らないっつ
う
んですよ、
うん、
でそこでその FM798 が、うん、あるキャンペーンをやりました、
はい、
繁華街下通りとかそういったところに出ましてね、うん、スタッフが、うん、何をやったか、何だと思う？そのうちのラジオを聞いてくださいキャンペーンですよ、
は
あ、何かを配ったんです。
小銭ですか？
小銭は配らないだろうな。
配った。でもね、ああ多分これ多分チラシとかじゃないと思うんですよね。ポケットシステムではない
と。ああ、まあチラシも当然配ってると思うけど、
はい、配ったんですよね、
うん、あるマテリアルを配ってるんですよ、ものをね、
収録された DVD じゃなくて CD とか。
ああ、キラヤさんこれ知ってたっけ？
いや、
音遠いなおい。要は電波が弱い、
はい、
だったら、
あ、受信機。分かった。
何？
ラジオ。
いやいや、そんな高いものは配れません。リード線、
はあ、
電線、
うん、
ケーブル、うん、長さ50センチぐらいのケーブル切ったやつをタダで配ったんですよ、うん、でこれをラジオのアンテナにぐるぐる巻いて、
うん、
アンテナを伸ばしてくれると感度が良くなりますんで、はい、聞けますよっつってやったんだけど、うん、何の効果も上がらない
でしょうね。
なぜかっていうと、うん、そこまでして聞くほどの番組を流してないからです。で番組の質が良かったら、
はい、
何であろうと聞きたくなるんですよ、人間は、
うん、
例えばアンテナをそのリード線を貼り付けてぐるぐる巻きにして感度を上げるってこともやるだろうし、 ね、窓際にラジオを置いて、うん、電波をもうちょっとこう良好に受信しようという工夫もするかもしれないし、うん、何かしらやるんですよ、聞きたかったら、うん、ええ、お客さんの方が、ええ、だからそこなんですよ、売り物は何か、つまり番組ですよってことを分かってないやつらがその格好のところばっかり考えてやってるもんだから、うん、結局お客がつかない、うん、で、あの、私独自で、あの、実はレーティングの調査をやったんですよね。これ2016年にやったんですよ、うん、震災の年に、うん、熊本の、愕然としましたよ、愕然と、そのまあ、もう言って、もうこれ何回も番組で言ってますからいいですけど、その熊本当時シティ FM って言ったんですけど、その796だっけ、うん、そのコミュニティ FM、うん、地元のね、熊本日日新聞社とか熊本リビング新聞社とか、うん、が鳴り物入りでお金を出資して、しかも第三セクターで作った、うん、放送局で、機材もなかなか立派ですよ、うん、そこの、まあ、レーティング聴取率、うん、一般発表のと全然数字が違っていたことが分かりまして、うん、これ相当な下駄吐かしてたんだなってことが分かったその時、うん、QIC の1本あたりの番組だから、うちが例えば QIC が90分としましょう、
はい、
90分あたりの比較で言うと、うちが10倍、
ほう、
うちが10倍買ってたんですよ、
うん、
片や向こうではそのね、お金をかけてやってて、うん、こっちはもうあの我々が必死になって自分たち立てて手弁当でやってるわけですけど、それでも圧倒的に勝ってたんですよ、
はあ、
でそんなもんです。だからそんなものを作らないでほしいので、ぜひ皆さん知恵を絞ってやっていただきたい。放送局を作る上で大型機小型機理論というのがありまして、これは、素晴らしい、著書がありますね、聞かせてやんないという本がありまして、その中に出てきます。
大型機、アマゾンで買ったら4000か7000ぐらいします
よ。あ、今うち在庫抱えてますんで、欲しい方はぜひまたお申し出ください。
2000ぐらいで売ってくれるんですかね。
いやいや、もうちょっと安く売りますけどね。で、大きい飛行機は一機作るのに大変なお金と労力と時間が必要です、はい、ところが小さな飛行機は作るのは下手すら1日2日でできちゃうわけですよ、うん、ただ違いがありまして、でかい飛行機は航続力が長い、航続距離が長い、遠くまで安定して飛んでいける、はい、小さい飛行機は航続距離短いで横風とかに弱い、下手すると落ちる、
うん、
大きな飛行機はスタッフもいるから、ぶっちゃけ言うとパイロットはいつも2人以上いるわけじゃないですか、うん、片っぽがぶっちゃけぶっ倒れても片っぽが行ければ飛んでいけるわけですよね。エンジンも大体2つ3つついてるわけですよ、
はい、1
個ダメになってもそれでも飛んでいけるんですよ、うん、ちっちゃい飛行機はエンジン1個でね、パイロットも1人、下手すると潰れるわけです、うん、熊本に FM 玉名っていうところがありまして、うん、でこれは地元に浦島乗りという乗りメーカーがあって、そこがお金を出して、でその浦島乗りの社長さんは実は玉名市の市長さんでもあった、
はい、
ということはうまい具合に市のお金を回してね、第三セクターじゃないんだけど、ほぼほぼ第三セクターのような形で市から広報番組のお金が流れていたんですよ、
はい、
で息子に確か社長かなんかさせてたのが、なんか社長ではないけど、なんかそういうで、そしたらその方が選挙で落ちまして、
あ、
まあ、実権を失った途端、玉名市からお金が流れなくなったんですよ、
うん、
で経営が一気に行き詰まる、うん、でその市長の息子がやってたけど、息子も責任を取って社長を辞任、うん、
はい、
で現場を取り仕切っていた女性のスタッフの方が、うん、島田さんって人でしたけど、その人が社長になった、うん、ところがこの人一生懸命頑張ったんですけど、頑張りすぎてお亡くなりになったんですよ、
うん、
まだ若かったですけどね、
うん、
でアウツ、それで閉局っていう風になるんですよ。だからともかく航続距離を伸ばすためにはどのような安定飛行が必要なのか、うん、そのノウハウを持ってるのは多分宇宙でうちだけです、
うん、
これだけはもう自信を持って言えますけどもね、うん、まあそういったことで、ぜひ興味のある方はぜひえのき塾に入るとそういう話もいたしますんで、ぜひ、入ってください、心ある メディア人の方はぜひえのき塾にどうぞ、うん、ということで一旦 CM に行きまして、今度は D 枠、再びお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。